エンタメ界のなんとか東京ミルク放送局。はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局第161回ですね。はい、この番組は映画、ゲーム、漫画、アニメなどについて、おじさんたちが楽しくお話しする番組です。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。ということで今日はね、大変なんですよ。新庄くんがいないんです。借金の方に取られて連絡が取れなくなってしまいましてですね、申し訳ないという形で、私一人で配信をしようかなと思ってはいたんですが、今日は特別にゲストに来てもらっております。あ、そうだ、私東京ミルク放送局ちゃんまつ2018です。そして今日ゲストに来ていただいているのはどうぞ。
アニョカザセオ、私はラジオのカザセです。こんにちは。
ありがとうございます。カズハセさんが来てもらいました。
いやいいっすね。カラオケルームで撮ると声が出せます
ね。声が出せますね。
いつもひそひそ喋ってますから隣にね、隣の席の女性とかに気を使って喋ってるんで。
ファミレスとかで撮って
る。ファミレスとかでも全然撮ってるし。
一回ありますけど、はい、どうしたんだこいつらって顔をされた記憶ありますね。
もうカウンターの、はいはい、飲み屋のカウンターで隣に人がいるのに撮ったりしますからね
全く気にしないですね。
気にしないです。
ということで、今回わたらじの風間さん来てもらいましたけれども、
はい、
わたらじはどういう番組なのか、ちょっとこのリスナー知らない人もいると思いますので、はい、ちょっと簡単にご説明してもらってもいいですかと思って。
はい、私カズハセが基本的に、一番多いのは映画ですね。映画とか、本とか、漫画アニメについて、好きな人たちと喋ると。
いやい、
ほとんどミルク放送局と変わらないですね。
スタンスが同じっていうやつですね。
多分元になった好きな、ね、ネットラジオが同じっていうことですか。
またそうですね、はいはい、ということでちょっとそういうふうに、やってて、たまたまちょっと別のイベントで今日お会いして、もしよろしければという形でちょっとわざわざお越しいただきます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでですね、今日何を、やるのかっていうとですね、まず2人でね、正直初対面ですから、
そうですね、
お互いのね、番組は聞いてはいるんですけども、
はい、
初対面なんで何やろうかなと思ってたらですね、ちょうど僕の部屋にですね、これが転がっておりまして、映画秘宝3月号、一番新しいやつですね、
はい、
ベスト&トホホっていう、トホホ10か、要は2017年にやった映画のトップ10を、とワースト10をご紹介し、載ってるんですよ。で、それをちょっと見ながら、そのランキングを見ながらちょっと軽く話していければなというふうに思います。
そうですね、
はい。
どうでしょう、こう映画秘宝あれですか、毎週毎号読まれてるんですか。
いや、そんなに詳しくはないですけど、やっぱこのトホホ会は面白いんで、ベスト会とトホホ会はちゃんと皆さんが言えないことをちゃんと言ってくれる会なんで。
あ、そうなんですか。
なんで非常に重宝してますね、毎年。そろそろこれね、100人以上聞いてるんですよ、いろんな人。
そんないるんすか。
だってこれだって20ページ以上ありますよ、これ。このトップ10を聞いてる人が。
どなたかご存知の方はいます
か。何人かはいますけど、そろそろ呼ばれないかなと思って待ってるんですけどね。自分から言わないとダメだ。
基準は何なんですか、呼ばれるかどうかの基準は。
呼ばれるかどうかの基準はおそらく、もともとやってる人が呼ぶって感じです。
ああ、そういうことですね、紹介制なんですね。
紹介制ですね。なんか、
ああ、なるほど。
多分なんか編集部の方でこの人を呼ぼうっていう会議はないと思いますね。
じゃあどんどん増えてるんですね。
多分どんどん増えてって、あとなんか辞めちゃう人もいるんで、
あ
っていう感じですかね。だって一番最初三浦淳先生ですからね。
ああ、そっか、五十音順じゃないですね。
五十音順じゃない
んです。じゃなくて三浦淳先生ってことは、
ね、審査委員長ですよね。
あ、そうなんですね。
相原浩二さんもいらっしゃいますし、
うんうん、
あとまあいろそれ以外にもいろいろと、著名人がただですよ、著名人がただただいらっしゃいますね。伊賀大輔さんとかもいらっしゃいますし、はい、井上サンタ漫画家ですよね。井上秀則さん、はい、とかはあれか、新幹線の演出家の人とか、大津健二さんとかね。
お、
まあ、俺たちの歌丸師匠もいますし、
江戸基準とか、
はいはいはい、どっかでみんな聞いたことある人たちばっかりですね。はい、っていうことで、そのみんな100人ぐらいでトップ10、10位までを決めて、それで点を入れてって、合計トップ10になった10位だ。ちょうどあれですね、キネマ旬報とかもうちょうどこの時期なんですよ。
あ、そうなんですね。
トップ10が、
うん、
でちょうどそれに合わせてっていう形で、まあ、ちょっとトップ10で今ね30までは言ってるんですけども、はい、30まで載ってるんですけどトップ10だけちょっと軽く発表しましょう、
うん、
第10位、ゲットアウト。
ゲットアウトね、面白かったですね。
第9位レゴバットマンザムービー、
うん、見てないですね、
はい、8位、クボ日本の、弦の秘密、
見てないですね。
7位メッセージ、
見ようと思ってるんですけど
7位ローガン、
あ見た、
あ見た、5位エル、
見ようと思ってる。
4位キングコング、ドグロ島の巨人、
見ました、
で3位ベイビードライバー、ですね。ベイビードライバー見ました、
うん、最近、本当最近見ました、
最近
です
ね、
面白かったです。
2位が新幹線ファイナルエクスプレス、
はい見ました、
はい、で1位がブレードランナー2049というですね、
うん、
おお、そうきたかと。
これ点数もちゃんと書いてあるんですけど、
はいはい、
ね、ブレードランナーと新幹線は結構競ってましたね。これ 3.5 点
ですか。そうですね、1位のブレードランナーが222点で2位の新幹線が218点なんで、
うん、
もうほぼ1位ですね新幹線
って、うん、そうですね。どうですかこの中でちゃんまっさん的に見たものの中で一番好きなのはどれですか。
そうですね、やっぱりキングコングですかね。
キングコングですか。
キングコングのやっぱサミュエルが、
あサミュエルのね、
サミュエル・ジャクソンとキングコングがメンチ切り合ってるんですよねそこが良かったですね。
お
何やってんだこの2人はと思いましたけど、
なんかなんでああいうキャラってすぐ狂い始めるんですかねああいう大佐系って
でもなんかキングコングはのあの大、まあ、あのそうか、あれでもちょっとカーツ大佐をイメージしてるからじゃないですか。
あの地獄の黙示録でしたっけ、
はい、
ああそうなんですね。
っていうのを多分イメージしてるのと、
うん、
あとサミュエルはなんか根本的に悪人で描いてなかったから、
おお、
あなんかすごい微妙なラインなんだろうなと思って、気合の入っているニガーですよね、
うん、
ただのねはいはい、という立ち位置は良かったかな、キングコング、うん、だからサミュエルがなんかあんまり悪いやつじゃないのに悪いやつ風に描かれてるのを見ててかわいそうだったなっていう。
あ俺たちの戦争が終わっちゃって、
はいはい、
終わっちゃうから、
はい、
もう行き場がないですよね、
はい、
サミュエル、
はい、
そしたらお前にとっておきの任務をやるって言われてでもうどうなんですかね、あれ仲間殺されて生きてましたけど、いやああいうのをもうそもそもやりたくてしょうがなかったのかなっていう敵を見つけたくてしょうがなかったのかな、
敵を見つけてしょうがなくて、でキングコングにも敵対はしてるけど、でもあのサミュエルは何も悪くないなと思って、
あそうなん
っていうふうに俺見てましたけど、
うん、
キングコングが良かったですね。
うん、僕はこの中だと、
はい、
ゲットアウト、イットじゃなくてゲットアウトなんだと思ったんですけど、
あーイットはちなみに、
ええ、16位、
あ16位なんですね、
はい、
はいはいはい、ゲットアウトですね、
まあ、ゲットアウトも、まあ、僕的にはイットの方が好きなんですけど、まあ、ゲットアウトを選ぶのが映画秘宝の人たちなのかなっていう気はしたんですよ。
どうなんですかね、
ちょっとオールドタイプ、まあイットは、まあ、リメイクではあるけど、どっちかっていうとゲットアウトの方がオールドタイプ感あるのかなと思って。
そうですね、なんかまあ、映画表の理念としておそらくですけど、女子供にが喜ぶ映画は知らないっていう、
そういうことなんです
ね、
なるほど、
そんなものは映画じゃないっていう、多分なんか うん、そこの次元、そこの中に線引きはあると思うんですよ、でみんなイットも好きなんですけど、当たったじゃないですか、
うん、
で高校生とか見に行っちゃったから、バカがとっていう風に多分点をつけてる人はいるんです。
あなるほど、
それでねゲットアウトの方が上に来ちゃったんじゃないかなという、うん、
まあ、もう面白いですけどね。
そうですね、あとは男の映画ですよね、うん、基本ね恋愛映画とか全然上に来る気配がないですね。
そうですね、恋愛してるのっつったら、まあ、あれ
ベイビードライバーも恋愛映画ではないですからね。
そうですね、まあちょっとまあ、ブレードランナーのジョイちゃんが僕は好きでしたけどね。
そうでいいですね、ブレードランナー、
まさかノックノックでね出てくるあのムチムチ女がジョイちゃんだとは思わなかったです、
ブレードランナー1位ですからね、やっぱ意外っちゃ意外ですね、
僕はちょっと乗れなかったですね。どうですか、
僕もそうです です。4割は寝てましたね。
ね新庄さんが、ね、よく寝てるっていう
話。新庄
さん
ひどいですよ。ああひどいですよ。寝に行ってますからね。映画に行ってるんじゃなくて寝に行ってるんで。
寝なかったっていうことが珍しい。
寝ない映画があったっていうだけでも話題になってます。寝ずに済んだ映画があった。
お
っていうところ、いやブレードランド、まあ、確かに意外っちゃ意外なんだけど、映画秘宝だったら1位かなっていう気がしますね、うん、
あ
昔からのオールドファンもいっぱいいるんで、もうやるってだけで1位なんですよ多分。
あれこれスターウォーズは
入ってないんですね。
これでも一応対象範囲に入るんですか、
ね、いやね
入らないか、
詳しくは僕も知らないですけど、多分ね12月の上旬ぐらいなんですよ締め切りが。
あ
だスターウォーズ入ってないんじゃないかな。
あそういうことで、じゃあ来年にカウントになるんですね。
うん、来年のカウントになるんですけど、その頃にはもうみんな忘れてるから入ってこないっていうわけのわからない
ああそういう感じです、あとはですね、まあベイビードライバーは最近あの渡らじでやりまして、
あ、まあ来ました来ました、
あのまあテンポが、
はいはい、
この監督、
はい、
そうエドガーライト
はい
のなんか編集のこうスパスパスパっていく感じがうまいことを、は
い、
あのドライブね、あのドライブの
音楽
にハマってたなっていう気はしましたね。
ベビードライバーね、今前はつまんなくはないんですけど、うん、あのいつもうちの番組ゲスト出てる冷蔵コマンっていう、
はい、
ニートの芸人がいるんですけど、その人に嘘をつかれまして、全編絵と音楽が合ってるっていう全編だよっていうふうに散々言ってて、そのつもりで見に行って、
うん、
別にこれはベビードライバー悪いんじゃないですよ、
ええ、
最初のなんかカーチェイス終わった後15分ぐらいで普通にちょっとお話が始まるじゃないですか、
うんうん、普通のセリフの ね、
でお話が始まった時に、
ええ、
お話が始まった時あれ前編合ってないじゃんと思って、
うん、
なんだよと思ってちょっとそれ自分の中で
前情報が気になっちゃった
んですね、でも悪いのは全部冷蔵庫マンなんでベビードライバーが悪いんじゃないんですだから冷蔵庫マンの話聞かなきゃよかったなと思いましたね。
いや面白いですよ冷蔵庫マン、
ベビードライバー、まあでもエドガーライトは嫌いじゃないんで、
うん、
なんかでもう一回ちょっと今度最近あれですよね DVD になったからもう一回見ようかなとはちょっと思ってます。
うん、
あとはですね
ローガンは見られました。
ローガン良かったです。
良かったですね。
ローガン良かった。何でしたっけ、途中でローガンがなんかこういっぱいいっぱいになっちゃって、
うん、
山小屋かなんか連れ込まれて、
うん、
はって目開けた時に、
ええ、
あのミュータントの子供たちみたいに囲まれてるじゃないですか、
うん、
でなんかこう雪女みたいなやつにかはーとかやってきて大丈夫みたいな感じでこう熱あんじゃないのみたいな感じではーってやってる時に、うん、あのローガン の主演のあいつ
ヒュージャックマン、
ヒュージャックマンが素手はーって手で払ったのが面白かったです
ね、うん、細かいですね。
いやそりゃだって起きたら、うん、起きたらなんか雪女みたいなやつにはーってなんか冷気かけられたらあそのリアクションするなと思って、
あそうですか、
あーよかったなと思いましたね。
まああのねなんか大ヒットもしたみたいなんですけど、こう一応こう編み込み物なんですけど、すごい低予算ロードムービー
感があるじゃないですか。はいはいはいはい、
なんかそれがまあ、あの新鮮だったなっていうのと、うん、あとあのじいちゃんですよね、
はいはい、
あの制御効かない
あのでも全然僕ねアメコミ系見てないんで、 あいつが何もともと相当偉いやつなんですか、
あの坊主 の、
はいはい、
あのボケじいちゃん、
はい、
あれがあの X メンの宿舎みたいなところにいる、はい、あの校長先生みたいな感じだったんですよ、ね、
はい、
あれなんだっけ、僕もねちょっとうろ覚えなんですけど、
マグニート、
マグニートは敵か、
それ敵か、
えプロフェッサー X だ、
プロフェッサー X、うん、えなんでそのジジイを、
ええ、
あいつが面倒見てなきゃいけないんですか、
なんかどうやら語られてないですけど、
ええ、
あの何かあって、ええ、ミュータント狩りみたいなのがあったらしいんですよ、ええ、世界もちょっと荒廃しちゃったみたいな感じで、はいはいはいはい、でさらに差別が激しくなって、
はい、
であの X メンのところいられなくなって、
ええ、
で結構時間経ってると思うんですね、あれ。
そうです。あ、それでなんか、ね、それでジジイになっちゃって、
うん、
ボケちゃってるってことなの。
で、もともととんでもないパワー持ってたんですよ、
はいはい、
あの人。あの、なんかね、こう、プラネタリウムみたいな部屋に入る、
はいはい、
入ると、
は
いはい、こう、念力で、こう、すっげえ遠く離れた人と、こう、なんていうんですかね、念力の使い手だったんですよ、とにかく。
ほうほうほう。
念力すごすぎて、意識はっきりしてた時はそれで良かったんですけど、
はい、
ボケちゃってそれが制御できなくなっちゃったらあの発作始まるとそこら中の人の脳がいかれ始めるっていう。
念力でなんかその、うん、念力で 何をしてた
の。多分なんかもともとはなんかね人のどこにいるとか探ってたような気がするんですよ。なんかそういったことができたような気がするんですよ。
GPS 勝手に GPS 機能みたいな感じだったんですね。
なんかね僕も記憶曖昧なんですけどなんかその頃はそんなすごい能力だと思ってなかったんですけど、はいはいはい、それよりこう目からビームのやつとか、うん、何にでも変身できる
のが
すごいと思うじゃないですか、
はい、
でもあの能力実は超危険だったんですよ暴走し始めると
それでそっからその辺から始まりますもんね。なんかね、そうすげえめんどくせえことになってるよこいつみたいな
でも
こっからめんどくせえよみたいな感じで始まりますもんね。
でロートル2人でね老介護してるじゃないですか、
はいはい、
であのねローガンのあのついにね不死身感もちょっとなくなりつつあるみたいな。でそこにあのちっちゃい子が、ね、来て、
はいはいはい、
であの3人のであの一般の家庭にちょっと助けてもらってからのとか
の農家にね、ね、あれかかわいそうに
そう
の農家何も悪いことしてないの
に、ね、そうなんです
ちゃんと血祭りにあげられてましたよ、ね、全員
ああいうのってアクション映画って必ずああいう善意の被害者って出てくるんで、ね、そこはちょっと心が痛むんですけど、
はい、あとね僕個人的にまだ見れてないんですけど、ね、L を見れてないんですよ。
僕も見てないんですけどポル・バーホーベンです。なんかすごくこんな上位にね、
そうだ、やつだったね、やってる時から見ようと思ってたんですけど、ちょっとタイミングが合わなくて見に行けなくて、失敗したなって。やっぱね、ポール・バーホーベンは絶対裏切らない男なんで、
うんうん、何が好きですか、過去作。
やっぱり、あれですね、あの意識を、だからロボコップとかも撮ってるって有名なね、まあ、ハリウッドから追い出されたんですけど、うん、その、まあ、ロボコップ撮ってる有名な監督ですけど、個人的にこいつおかしいんじゃねえかなと思ったのはスターシップトゥルーパー
と。大好きです、ス
ターシップトゥルーパー。あれを初めて映画館で見た時にこの監督もしかしたらちょっと頭がおかしいんじゃないかなっていう。
そうです、僕もまだその時あの大学生でまだそこまでうが、
はいはい、
った見方ができてない頃ですよ、はいはいはい、でも友達とあれなんか軍事国家万歳みたいな終わり方しておかしいよねっていういうふうに思ってたんですけど、だんだんあれが味なんだってこと
が分かってきて、あれが個性だったんですよねなんかあの CM とかね、わけのわかんない
何度でも見れますわ、スターシップトゥルーパー。
スターシップトゥルーパー最後、わーしゃいわーしゃいこれ飲みしみたいな最高ですもんね。あとなやっぱおかしいんですよね、よく考えるとスターシップ、うん、なんか途中で基地みたいのが攻められるじゃないですか、
ええ、
どう考えてもただのなんかプレハブ小屋みたいな感じなんですよあれと思って
なんであんな前線基地がしょぼいんだ
ろう。そう前線基地こんなしょぼくていいのっていう、うん、で上ガラ空きだしって、
であのあれですね、好きな女の子を取っちゃうあのライバル、
はいはいはい、
あれがもう羽賀健二そっくりなんですよで、あの全身チンコみたいな
敵 の,、はいはい、
の大ボスに、
はい、
あの脳みそチューチュー吸われ
てる、チューチュー吸われてるさ、あそう吸われた吸われたあれはよかった、
あれ最高っすね。
まあ、それそうですね、あんなの撮ってたらちょっとこいつ大丈夫かと思いますよね。それ
はオランダ帰れっていう、うん、
それはオランダ帰れってなりますよね、うん、ちょっとこれはね気になってちょっとすぐにでも見たいです ね, あそうです
ね、
はい、
こっちの貝のやつで気になるのはありました。
まあまあ有名なところですからね。でも大体、うん、ね話をそんなうちのポッドキャストでもしてなくて、
うん、
よかったなぁと思うのは、いやあれですね、23位、散歩する侵略者ですね。
これって黒沢明、
黒沢明、黒沢明
失礼しました、怒られる。あ、黒沢清自体は好きなんですけど、はい、見てなくてどうなんですか。
これはね、すごかったですね。あのなんか宇宙人が攻めてくるけれどもみたいな、でも宇宙人っても人間の格好してる感じなんですよ。でなんか概念を奪っていくみたいな、なんかね、なんか小難しい話なんだ、もともと舞台かなんかで、舞台のお話けど小難しい話で、でハーンって見てたんですけど、でしたらなんかね途中であの進撃の巨人のあのリヴァイ役やった長谷川、
あ、はいはいはい、シンゴジラって言った方がいいんじゃないですか。
あ、そうか、シンゴジラが、いや僕の中でちょっとあの進撃の巨人でリンゴ持ってた人っていう、シンゴジラの長谷川さんが 刑事役みたいに出てるんですよ、うん、で途中で宇宙人に乗っ取られちゃうんですね。でなんか外なんかなんか外人間じゃなくなっちゃって、うん、で様子がおかしくなるんですよちょっと、
うんうん、
でそれがなんか警察にも知られちゃって、うん、長谷川さん対、はい、爆撃機になるんです。
爆撃機
はい爆撃機です。
あ
で
長谷川自衛隊かな、
自衛隊から派遣された爆撃機が来るんです
どういうことい
やどういうことだ、そうなるんです。で長谷川さんが片手にサブマシンガンを持って爆撃機となんかあの工事現場で戦うんです。
工事爆撃機の擬人化した女の子とかじゃないですよね。
爆撃機です。
あ爆撃、
完全に爆撃してきてます、無人爆撃ってやつですね、アメリカ軍とかが使ってる。
あそういうやつです
ね。はいはいはい。あでも完全に、うん、あの勝てないってわかるじゃないですか、でもねやっぱ立ち向かうんですよね、そこのね、なんだろうおかしな芝居が見てて笑う、まあ、
ちょっとうがった方面、
うがってないでしょ多分ね。そこもう多分構えた瞬間にカットしちゃって、次のシーン飛んでも大丈夫なんですけど、お話的にはやりたかった、
バッチリ見せてくれ
た、監督がやりたかったんでしょうね。そこワンシーンワンカットで 3,4 分ぐらい戦ってるシーンがあってね、爆笑しましたね。
あんまり僕は見た黒沢清の映画だとアクションシーンって
あんまない。今回ちょっと結構多めにあるんですよ。
あそうなんですね。
で最初はなんか結構しっとりした感じで進みますけど、最終的には結構なね、これ SF 映画みたいな感じの爆破シーンまでありますね。
へえ。
ちょっと散歩する侵略者、今のはちょうど DVD になってるちょうどいい、ちょうどいいサイズ感ですね。
この韓国映画
らへん
はどうですか、コクソンとか、お嬢さんとか、アシュラとか、ここらへんは。
コクソンはだって、あれですよ、出てもらってたあの、ね、スパスパさんのお話がすごい面白かったです。
すごいですね、なんか。
コクソンは、コクソン最高ですよね。俺たちの国村が
俺たちの進撃の巨人にも出てました
ね、俺たちの国村が四つん這いで歩き回り生肉を食らいそしてフェスシーンですよね、やっぱり
フェスシーン、
祈祷のフェスシーンですねレイブ祈祷のレイブシーンがもう最高ですね
フェス
シーン、
フェスです、
ね、レイブシーン、あそこさ本編中3回巻き戻しましたね最
初あそこ長いです
長っと思って、でもちょっとここすっげえ面白い、ここすっげえ面白いと思って、終わったらもう一回キュキュキュ巻き戻して、終わったらまたキュキュキュって巻き戻して、
じゃあスターシップトゥルーパーズのあの掘ったて小屋にうじゃうじゃ来るところを僕巻き戻してみたいんですけど、あんな感じです
か。あそうそう、それと同じです。
あそうですか。
そうそれと同じですね、あれは良かったですね、話の最後の落とし方もまあ、そう来るかっていう、
全く最初意味分かんなかったです
ね。あとやっぱり国村純のやっぱ最初出てきた時ですよね、なんかあの時、あれなんか日本人が村の外れに勝手に住んでんだけどって言って、お前な行くじゃないですか、
そ
したらなんか国村純が庭先に座ってて、なんかやってて、ちょっと見て、どう考えてもなんか奥に祭壇とかあるし、お前どう考えても不審者だって誰がどう見ても不審者、
平山夢くだったらどう描写するんだろうっていう、
もういやかなりやばい状況で、一応あのね警察の方から、お前何しに来てんだっていうふうに一言聞いたら、顔をじっと見ながら、警察の顔を見ながら、観光って言って絶対嘘絶対嘘と思って、この人、あそこは良かったです。あそこで観光って出てくるのがね、本当に
あれずっと日本語貫いてました、
貫いてましたね、だって日本人ですから、とんかちゃん
最後の最後までそうですよ ね日本語貫いてましたね。
良かったですね、お嬢さんもね、あの映像も紹介してもらって、さ本当今年入ってからですね、見直しましたけど、見ましたけど、すっごい面白かったですね、
めっちゃ面白いです
よ、なんなんですかね、
もう韓国すごいなと。
ちょっとアシュラね、ごめんなさい、まだ見れてないんですけど、アシュラ面白い
って、
ね、
アシュラもこのコクソンのフェスやってた
ハン
ジョンミンがもうすごいです。市長かなんかやってて、どうしようもない市長
が、祈祷師が、祈祷師があの
これを2つ見て、あファン・ジョンミン、あんまり韓国の役者を、面白いと思ってたけど、あんまり分かんなかったんですけど、ファン・ジョンミンを覚えました。
ファン・ジョンミンマークですね、 いやすごいなと思いました、ね、うん、なんか風間さんの中で気になるあります？30位までで。
そうですね、僕はワンダーウーマン結構面白かったんで、
あ、はいはいはい、
11位で意外と高かったっすね。
はいはい、ワンダーウーマンでも結構みんな褒めてますよ ね、 ね、
なんかこうね、DC の、
はいはいはい、
あのユニバース
はいはい、はい、
の中で唯一あのまともなシリーズっていう
あ DC シリーズの中で、
ね、
そうですね、
あの唯一どうかしてない
やつ
やつ、
やつ、ええ、ちゃんと見れるんですよね。だからまだ俺見れる、そろそろ DVD 見ようかなと思ってますけど、うん、まだちょっと見れてないので、
ええ、
今度見ます。
あのちょっとコロッとあのちょっと純粋なんですよ、ワンダーウーマンって。男に会ったことがないんで、あの妙齢になるまで
純粋なんですか。
純粋なんです。そこが可愛いんだけど、そこがちょっとあの簡単に惚れすぎじゃないかっていう批判もあるんですけど
ちょろすぎる
でも あれなんですよ、後々振り返って見ると、
はいはいはい、
あの恋のことをあのいい思い出としてやってる部分が垣間見えて、
は
い、すごくいいんですよ、ワンダーウーマン。
じゃあちょっと見ようかな、
うん。
あんまりね、俺アメコミ系苦手なんで。
あ、そうなんですね。
どうしてもね、笑っちゃうんですよね。
ああ、
もう、うん、もうっておいや、なんか
もうジャスティスリーグなんかもう笑うしかないですも
う笑うっていうのもなんかね、変な笑いになっちゃってて、やっぱりマーベルのあのみんな集まってるやつ、
アベンジャーズ、
アベンジャーズをやっぱ最初に見た時に、
ええ
、だってこんな格好で外歩いてねえっていうとこ寄ってたら、なんかすげえ全身赤い人とか出てくるんですよで、なんかビルの上とかに立ってすげえかっこいい風で撮られてるから、かっこいいんだけどこんな人いないしなと思いながら、
あ、
そこでもうなんかね、全部ネタになっちゃったから、
あ、
これ自分が見ちゃうとバカにしちゃうなと思うのと乗れないから、
あ、僕もマーベルは途中で諦めて、DC は
大丈夫ですか。
あの DC の方が出来が悪いんですよ
じゃあダメじゃねえ、
出来が悪いから、あのなんか見てあげないとなっていう気になるんですよ。
そういうね、だローガンは変身しないって聞いたんです最初に見たやつから、変身しないし、ちょっと出るぐらいだった、
うん、あ、そっか、あ、じゃああれですね、ちょっとリアリティに寄ってたじゃないですか。それで見れたんですね、はい
はい、それで見れたんです、うん、で作中でもなんか変身したりするのはヒール、変身したりするのはヒーローじゃねえぞみたいな話をしてたから、
うん、
あ、だから大丈夫だったんだなと思って、
うん、じゃああれはどうですか、あの前のバットマン、あのダークナイトとか。
ダークナイトはね、見れるんですよ。
あ、そうですね、結構あれは見れるけど今のは見れない人は結構いるのかなって気がするんですけど、
アベンジャーズだと思うんですよね、やっぱり集まっちゃったじゃないですか、その時世界観がぐちゃってした時にやっぱり、うん、ロッキーがやっぱ気になりますよね。
ああ、ロッキ
ーアイアンマンは分かるんです。
ロッキーは確かにちょっとこう、
なんで一人だけ300状態で街を歩いてるのかがもう理由が分かんない。
でもあれは違う世界から来たから、このコスプレが恥ずかしくないっていう言い訳にはなって
るんです。なってるんですけど、うん、そうなんですよね。そうそう、それまで気分かるんですけど、うん、でもパン一だしなと思いながら、
うん、
おかしいだろこの人と思いますっていうのがあって、そうですね、だからあんまりアメコミ系がね、いまいちな、だから本当にこれあの悪口言うつもりはないんですけど、あれか、去年やってたやつで多分ここにもありますね、うん、あ、ガーディアンズ・ギャラクシー、とかもね、もう全然わかんなくて、
おお、あれは1見たけど、まあまあまあ面白か
った。つまんないっていうのはまたちょっとあれだからあれなんですけど、なんかね、うん、これただの実写版ワンピースじゃないのって思っちゃって、
あ、
で、そので、なんか青い顔の人がもう、
うん、
これ、だってこんな人いないじゃんと思って
言っちゃった
ら終わりなんですよ。
アライグマがなんか、
そうだ、アライグマもいないしみたいな、うん、で、なんか大丈夫の時は大丈夫なんですよね。だスターウォーズとかは別に大丈夫なんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
ええ、
じゃあ、この気になる部分があれですね、気になっちゃうとも
うダメ、ね、ダメなんです。で、うん、ガーディアンズ・ギャラクシーの2は、
うん、
その青い人が出てくる前に主人公がなんか船の中で着替えてるシーンで、あの着替えて脱いだ時に素肌の上からトレーナーを着てたんです。
お、
ちょっとそういう人と俺あんま友達になれない 素肌オントレーナー、あーでもアメリカ人でいるなこういうやつと思いながら、
素肌にトレーナーか、
あーちょっときついなと思って、
ああ
るやじゃないんだろうけど、あんまり距離つきあつかないようにしとこうっていうのが学生時代思ってましたね多分
まあリアルにいたらですね、
それがちょっと気になっちゃうんですよね。
あそうなんですね、
ですかね、まあ、だそんなもんですかね、
う
ん、
まあララランドとか、
はいはいはい、
コンサルタントとか、
はい、
ダンケルク、ハクソービッチ、
はいはいはい、
ムーンライト、
はい、
もうねいい、そこら辺は良かったです。あ、エイリアン・コベナント、
コベアンですね、
コベナントは狂ってんなと思って、
コベナント絵暗くなかったですか。
ああでもリドリー・スコットってなんかこう格調高いじゃないですか、なんかこう話はさておき
そうそうそう
それのせいですかね、
絵が暗すぎちゃって全然何やってんだか分かんなくて、
あ、
ま
あ、
分かるんですけど話は、
うん、
全然何やってんだろうこれってバタバタバタバタやってるんだけど、ね、またなんかこれもゲイっぽいロゴみたいなのいるじゃないですか
そうです
ね、さっぱり分かんない、これ入れ替わってんでしょこれと思うよ見りゃ分かるんじゃんと思う、ほんとそれは気になりましたね、
うん、
ですかね、
うん、そんなもんですかね、
はいはい、あと、うん、30位に入ってる、
はい、
あれですね、ハードコアっていう、
あこれ僕見てないですよ、
これが面白かったですね、
あの一人称
前編、そうです POV の一人称視点でお話が進んでいくっていうやつで、うん、アクション、まあもうすごいずっとアクションですよ、
うん、
であすげえ発想だなと思ったのは、あの自分がねクローンなんですよ。で途中であのジャッキーみたいに戦ってるんですけど、やられたりすると別のクローンが起動しだして、
マジっすか、
はい、
すげえ、
で画面が切り替わるんです、要は
あ元にっていうかこの擬態みたいな
の
があるところに視点が変わる、
そうです、う
ん、へ
え、そうするとなんかやられるっていうリアクションが取れるんで、
あそっか、あじゃあ普通の人だとこうパタって言ってよく分かりづらいけど、
分かりづらいけど、うん、やられるってリアクションをやるために多分この設定なんだなと思って、
へ
ー、あすげえな、でそれで2時間延々とやり続けたっていうこの気合ですね、
うん、
もうほとんどね、
うんうん、酔わなかったですか、
酔いはしなかったですね、でも印象に残ってるのは、映画館で2つぐらい隣に座っている、
うん、
なんかあのプロレス好きそうなおじさんが途中で席を立って、
うん、
こんなくだらねえの見てられるかよって言って映画館を出てって
そんな人いるんですか、
でも見ました初めて、僕らの方
映画中に
僕らの方ニヤニヤしながら、こんなくだらねえのよく見れんだお前らって言って出てって、でもねそれって気持ちは分かるんですよ、そのおじさんの、
お
でもねそれってねこの映画にしめると最高の褒め言葉になっちゃうんで、
あそうなんですね、
もう今日バカバカしいだけなんで、
分かるやつに分かればいいと、
そうだ、ああこれ出てっちゃったらこのおじさんこの監督のあれだよと思って、思惑通りで、このハードコアは結構面白かったですね、
うーん
っていう感じですかね、
うん、
あとでもやっぱり最近っていうか公開は去年だったんですけど、ほんと最近になってやっと見れたんですけど、バーフバリを、
あバーフバリ見ましたか、なんかね、ここには全然場の字もないですけど、
これもだからバフの年末公開だったじゃない
ですか、ああそういうことですね、なんか映画秘宝は好きそうだな、
映画秘宝多分、うん、1回ずれたらぶち切り1だったんじゃないかなと思いますけど、バーフバリーは良かったですよ、ね、良かったですよ、ね、いやいやあのね、番組もやられたじゃないですか、
小
沢さんの番組でも、
ええ、
いや素晴らしい、まだね僕はあれなんですよ、2を映画館でしか見てないんで、
あ、もう見ないで、あでも一応あの序盤に説明がありますから、
おさらいコーナーがあるじゃないですか、
い
やーびっくりしました
ね濃いですよね、とにかく
2時間40分ぐらいですか、
あそんな
多分上映時間が、うん、でおそらく2時間37分ぐらい泣いてましたね
感動要素、どこですか感動要素は、
あの子供の頃に映画館を見に行って、
ええ、
で、まあそういうバックトゥザフューチャーとか、
ええ、
グーニーズとかいろいろあるじゃないですか、楽しかったの、
ええ、
プレデターとか、
はい、
エイリアン2とかみんな大好きなやつ、
ええ、
あのを見て映画館を出てきた時の高揚感と似てるんですよね、
へえ、
で言ってももうおじさんだから大体映画とか見てると、うん、もうあこの後こうなんでしょとか、
うん、
はいはいはい、はい、あではあそう来たんだとか、
うん、
なんかうがった見方になっちゃうじゃないですか、
ええ、
そういうの全部抜きにして、
ええ、
もうこれでいいんだとこれがバーフバリだっていうテーマ音楽ですか、
ええ
バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリ
バリバリバリバリバリバリバリ
バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリって言いながらもう出汁を引いて出てきた瞬間にすごいと
そっか、それがもうあのまあワン見てればバーフバリ的なるものを分かった上で言ってますけど、もうあのファーストシーンがファーストあれだった
ファーストバーフバリが
ファーストバーフ
バリが
あれだったん
で、おっさんが出し引いて出てきたんですよ。
まず衝撃はあれが主人公っていうとこからですね、
これだってパチンコ屋にいる親父だ異様に身体能力高いですし、でも本当になんつうか雑なんですよ。雑なんですけど、楽しませようと思ってやってるっていうのは伝わってくるので、
そうですね。
あともうやっぱりもう途中で一番僕泣いちゃったのがね、船のシーンで、なんかミュージカル調になるじゃないですか、
はい、
そしたらやっぱあれはあれですよね、ミュージカルっていうのはやっぱあの登場人物 の、あの心象風景みたいな感じで船飛ぶじゃないですか、空を、船が水の上を走ってなきゃいけないっていうのは、僕らが勝手に決めたことだったんだなとそりゃそうだ、ヤマトも空飛んでるし、うちらの固定概念が勝手に水を走らせただけだから、これだとエンターテインメントはこれでいいんだと、
そうっすね、
思ったらもうボロボロ泣いちゃいまして、
じゃあちょっとあれですね、何かこう欠けてたものが埋まったみたいな、なんとなく欠けてたものがこれだったんだみたいな、
まりましたね。だあの本当に見終わった後、まあ、自分もそうですけども、まあ、風間さんも、ね、思うところいろいろあると思うんですけど、風間さんちなみに何のために生まれてきたかって知ってます？風間さんが、
え、僕は、それね、
すごい難しい、
そういう話は難しいですね、
僕自身もずっと分かってなかったんですけど、僕はこれバーフバリを見た時に思ったんです、バーフバリを見るために生まれてきたんだ
そこまでそこまで来ましたか、
あなるほどなと思って、誰が伝えるとかでもないんだと、見ると、自分が見るということの行為のためにもしかしたら生まれてきたんじゃないかとまで思い詰めてしまいましたね、終わった後一人で、だって終わった後一人で映画館の一番前 であれですよ、あのお祈りして泣いてましたからね叩いてました。いや映画ってこれですよ、確か映画の楽しさっていうのを本当に教えてもらっても最高でしたね、
僕はちょっと去年の映画じゃないですけど、つい最近見た映画でそれがあって、
えバーフバリ級があったんですか、
バーフバリ僕の中で超える級が、あのグレイテストショーマン、
あれ面白いんですか、
もうボロ泣き、ボロ泣き鳥肌歓喜、
だってなんかその辺のミュージカル映画っぽいじゃないですか、
いやもうすごい、バーフバリーとちょっと象つながりなんですけど、
象つながり
でちょっとバーフバリ的なとこもあるんですけど、
マジっすか、でもヤシの実飛んでったりしないですよね、
ヤシの実で6人で飛んでったりはしないですけど、
ショーイガッタみたいにしないですよね、シドニアみたいに
シドニアっぽいっすね、確かに
シドニアっぽく飛んでたから爆笑しましたけどでもあの映画そんな面白いの全然、でも
あの、
ま
あ、
ちょっと気になりますけど、
まあもともとミュージカル好きっていうのがあって、バーフバリに乗れたのもミュージカル好きっていうのがあったんですけど、あのバーフバリもストーリーはまあ
まあまあそれはそれ
ですね、置いといてじゃないですか、むしろ分かりやすくていいぐらいじゃないですか、それの極致なんですよ、グレイテストショーマンは。
そうなんですか、
ね、もうストーリーはあの最初見た時点で、あつか予告見りゃもう終わりまで分かるぐらいの勢い
です、そんな感じで、あ、まあ、まあ、まあつまんなくはないだろうけど、まあ、あるよねみたいな感じ、
だけど曲がすごすぎて、曲とそのミュージカルシーンがすごくて、
マジっすか、
これはおすすめですね、
じゃあ行かせてもらっていいですか。
行った方がいいですよ。
ミュージカル映画のくくりになるんですか。
うん、そうだと思いますね。あの、まあ、要素としては僕は勝手に思ってるのはミュージカルで歌詞で状況を説明するのがミュージカルだと思って、はいはいはい、美女と野獣もそうだと思うんですけど、はいはいはい、そういう要素ですよね。だから物語が、まあ、ララランド、去年のこれに入ってるララランドもそうですけど、はいはい、物語の説明を歌詞でする、歌詞と踊りでするっていう風にして一番感情が高まったところで曲が流れるっていう。
あ、映画でミュージカルってあんまり来ないんですよね。
あ、結構そこ乗れるかどうかで、
ちょっとそうです。
あれもそうですね、アナ雪。
アナ雪、ね、アナ雪も普通に見る。バーフバリだけはなんか違ったんだよな。
だからインド映画のちょっと違うところが、バーフバリはアクションシーンはアクションシーンでちゃんとアクションするじゃないですか。そこがちょっとミュージカルとはまた違いますよね。
でもそれを補う何かがグレイテスト・ショーマンはある。
まあ去年見たララランドでちょっと物足りなかったんですけど、はいはい、それをだいぶ超えて、こってりした曲が好きで、バーフバリ好きなのも曲が厚苦しいじゃないですか。
曲厚苦しいのと、ね、曲のクオリティが異様に高かったんです
よ。高いっす
ね。なんか変な太鼓ポコポコ叩いてるだけだと思ったら、ね、あれなんでこんなに音がいっぱい入ってきてんだこれと思って。
だからそういう要素、なんか僕は求めてる曲と踊りと、なんていうかこう、分かりやすい物語展開で泣けるっていうのがグレイテスト・ショーマンはもう全て揃ってた。
羊の木なんか見に行ってる場合じゃないですねこれね。
あ、羊の木
本当に。わかりました。グレイテスト・ショーマン、じゃあ近々行ってきます。
どうぞ。
ありがとうございます、
はい、
という形で、ちょうど今40分ぐらいなんで、
はい、
ちょっとね後半は、この映画評法の、徒歩展っていうのでちょっとお話ししようかなと思ってますけれども、後半はなんと、はい、ミルク放送局ではなくてですね、
お、はい、
こちらの和橋さんの方の番組の渡良瀬さんの方で上映させて、上映オンエアさせていただければと思いますんで、よろしくお願いします。
おはようございます。
あ、そうだ、
はい、
最後ちょっといくつかお便りだけ読ませてもらっていいですか。
はい、どうぞお願いします。
最近ねちゃんと収録できてなくて、ちゃんと、お便り読めてなかったんですいませんね。ちょっと5分10分付き合っていただければと思います。
いやいやいや、
よいしょ。いや、はい、ということでですね、
結構あれですよ、渡良瀬とミルク放送局さん、
はい、
ファン被ってる部分もあるんですよ。
そうなんですよね。
を聞いたようなアカウントネームの
方
のお名前が読まれてるなと。
はい。あ、ですね、プリキュア会、
うん、
プリキュアを紹介してしまって、あれですね、ケンケンガクガクですけれども、塚さんからですね。
お、塚さん。
はい。プイキュー、すべてひらがなで全く読めないんですけど、プイキュア会は拝聴しました。クリームエネルギーという概念をいまいちできず虚空を見つめながら私聞いておりましたが、新庄さんのプイキュア愛は現代社会に行き進んでしまったちゃんまつ氏にも伝わったのではないでしょうか、というこれ読書感想文。
これはすごいですね。
読者感想文が
小学生の塚さんから来ましたね。
送られてきました、ありがとうございます、はい、
愛
は伝わったと思っていただいて問題ないと思いますね。あといつもですね、大沢さんですね、埼玉の大沢さんからなんですけれども、ツイッターをちょっと見るとですね、江ノ島、僕は実家鎌倉なんで、
うん、
江ノ島の方に行ってきたらしくて、その写真を死ぬほど上げてまして、
うん、あ、僕もね、正月行ってきました。
あ、本当ですか、
ええ、
あら、どこ行くか、
鎌倉行って、はい、鶴岡八幡宮行ったらもう大行列で、もうやめようと、
うん、
並ぶのやめようと、うん、で、大仏見ようと、
お、
大仏見ようと思って行ったら、終わってた。
4時ぐらい、ね、
終わるってあるんだと思ったんですけど、
4時ぐらいですよ確か。
あ、早かったです。でその後江ノ電乗って江ノ島行って、
はい、
人生で初めてエスカー乗りました。
江ノ島エスカ、あの金持ちが乗るやつですね。
180円とか
でしょ。金持ちが乗るやつですね。
もうね、前から気になってたんですけど、これがエスカーか、単なる エスカレーターじゃねえかって。
まあまあまあ、まあ、こち亀でもね、あのバカが田舎もんかババアしか乗んねえんだぞって言われてましたけど、ね、
でもそう、
りょうさんに
でも結構きついですね。
結構きついで、あれでもね、お年寄りとか本当に
あれを全部ね、
足で乗るのはちょっときついんで、昔小学校ぐらいの時に行ったら、
はい、すいませんか
寿命が近いんですが、あの小学校ぐらいの時、江ノ島エスカーが最後ね、全部登り切ったところに、すごいなんかね、露天売りのおじさんみたいのがいて、陣取ってるんですよ。で、何をやってるかっていうと、なんか籠の中に砂みたいのが入ってて、この棒みたいので、はい、じゃあエスカーでご提供して、はい、皆さん集まって、これ砂でこうやって、これね、この中にね、あのダイヤが入ってるからって言うんと思う、ちょっとこう棒みたいのですくったら、すぐなんかね、ちっちゃい1ミリぐらいのダイヤが出てくるんですよ。これね、ダイヤいっぱいだよ、これもうほんと取り放題だからさ、みんなも取っちゃっていいからみたいな感じで、散々社交心を煽るわけですよ。全然いいよ、ダイヤダイヤって言って、で、もう10分ぐらいにわたってどこのダイヤがいかにすごいかプレゼンをして、あと最後の最後に、ただこのダイヤは皆さんにはあげるけど、あげるけど、ダイヤ持って帰るときにこのケースの2000円のケースにはめて持って帰ってねっていう。
高いケース
要はダイヤ代として2000円払えよっていう。
本物かどうかも怪しい
ですね。怪しい、絶対、いや絶対偽物ですもんね。ダイヤ2000円なわけないじゃないですかでそれを聞いた瞬間にアリの子を散らすようにさーってみんないなくなるんです、
どうなんですかね、それ商売として、ね、1日数人は引っかかっちゃう
んですか。かかるんで、それでまた10分ぐらいしてまた上の人が入れ替わったら、はい、集まって集まって集まってってやるとあ、すごい、こういう仕事があるんだと思って僕の中の江ノ島の衝撃でしたね、それは。
いなかったですね。
もういないですね。でも、でも未だに残る昭和感みたいのありますよね。
あれはありましたね。あの江ノ島行くまでの、あの江ノ電から江ノ島行くまでにピンボールみたいなやつ、
あのあスマートボールね。
スマートボール
か。はいはい。スマートボール。あれね、
あれは昭和ですね。
あれね、リニューアルしてるんでダメです。
あ、ダメ。パッチ昭和ですか。あ、そうなんです、
ね。あれね、全く何もないところに、あのスマートボールは最近できてるんで。
あ、そうなんですね。
なんだよ、だってこんなところにスマートボールなんかなかったじゃんっていう、ちょっと古いレトロ風な作りになってるんですよ。
なってますね。
ずりーな、こいつらと思って。
あの、倒れなさそうな射的とかあります
か、ね、そう、いいですよ、いいですよ、いいですよ。はい、それですね。埼玉の大沢さんが江ノ島に行ってきて、最後に、熱烈中華食堂日高屋でご飯をあげている、ツイッターの写真をいただきまして、
ゴム野菜ラーメンでし
たっけ、タンメンとチャーハンのセットですね、はい、ありがとうございますという形で、とりあえず、今日はこれぐらいにしとこうかなと思いますはい、ということで、じゃあ、後半は渡辺さんの方で聞いてください。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。